皆さんこんにちは、手島敏夫です。 ESD、SDGs の進め方連続講座第6回は、教育施策や各学校の教育課程をチェックする方法についてお話ししましょう。今回もよろしくお願いいたします。今回の学習指導要領では、知識や技能だけでなく、厳しい時代をたくましく生きる力を育むんだ。だから課題解決に必要な思考力、判断力、表現力などを、そういう力を身につけさせていかなければいけない。つまりね、ぼーっと生きてんじゃねえよってことですよ。ね、生きる力ですよ。主体的に学習に取り組む態度、多様な人々との共同、これもとっても大事にされています。そして豊かな心や創造性、健康で安全な生活と豊かなスポーツライフ、こんなものを大事にして、進めていこうと考えられています。次のページに行きましょう。これはね、教育課程の編成と実施についてのお話なんです。編成するにあたってはね、総合的な学習の時間の目標と関連を図り、一番目には教育目標をしっかりと見直してし、いきましょう。そしてね、教科横断的に学ぶ、このカリキュラムマネジメントを実現していきましょうというふうに示されています。教育目標の見直しあたりはね、案外できてないかもしれませんよ。そして教育課程の実施においては、主体的、対話的で深い学びを作っていきましょう。それに向けた授業改善が大事ですと示されています。つまりどういうことかというとね、探究的で問題解決的な学びをしっかりやろうねっていうことなんですよ。さて、今回の検査キットがあります。これでね、各学校や各自治体の現状が明らかになっちゃうんです。しっかり取り組もうとしている自治体、それからね、しっかりやろうとしている学校はどれぐらいあるんでしょうかね。皆さんの学校どうですか。見ていきますよ。簡単な検査で分かっちゃうんだっていうふうに言ってます。どういうことでしょう。教育課程や経営計画、あるいは各自治体で立てている教育振興基本計画っていうのをお出しください。これを見ていけばすぐ分かっちゃいますよ。じゃあチェックを始めます。はい、検査キットは簡単な1枚の用紙です。4種類の試薬があるみたいに見えるでしょう。具体的な話をしますね。まず一つ目はね、教育理念のキーワードです。そこではね、持続可能な社会の作り手、あるいは生きる力、社会に開かれた教育課程、この3つのキーワードが書き込まれているかどうかをチェックしてください。そして次はね、カリキュラムマネジメントによる教育活動の質の向上についてです。ちょっと厳しい、きつい試薬があるみたいだよ。そこでチェックすることは、カリキュラムマネジメント、あるいは教科等横断的な指導、総合的な学習の時間の充実、言語や情報活用、問題発見、問題解決等の能力というようなキーワードがあるかな。これも見ていきましょうね。そして三つ目のキーワードね、これはね、事業改善に関するものなんだけども、それを二つに分けて考えることができます。一つはね、学び方、もう一つは 資質能力の問題。じゃあ学び方の方は何を見ていくのかっていうと、主体的、対話的、そして深い学び、あるいは探究的な学習過程、こんなキーワードを見ていきましょう。そして次、資質能力としては、知識及び技能の習得。これもちろん基礎基本につながる大事なとこです。ね、ないがしろにはできませんよ。そして思考力、判断力、表現力。そして学びに向かう力や人間性。これも重要なキーワードになります。この用紙ね、このページを印刷して使っていただいてもいいですし、私のホームページの方の新着情報のコーナーにね、ワードで出ていますので、例えば学校名などを入れてね、これをうまく加工して使っていただくことも可能です。ご活用ください。さあ先行くよ。実はね、福島県の、ユネスコスクール S 小学校のホールスクールアプローチデザインシートっていうのを見せていただきました。この中のキーワードをね、チェックしていきましょう。そうするとね、いろいろ分かってくることがあります。さあ1個目、持続可能な未来を切り開く児童っていう文言が出てきました。つまり1つ目のとこは OK だね。もう1つは、あ、生きる力は出てこないよ。地域との連携事例。これね、ただ地域と力を合わせてやってきますとかね、情報を公開してきますっていうことじゃなくて、カリキュラムを通じた連携があるかないかで、チェックしていきましょう。そういう連携が事例として出ているんでね、これは丸ですよ、ここの学校。さあ次はね、カリキュラムマネジメント。これもしっかり書き込まれていました。そして教科等横断的という文言も入ってます。いいね。総合的な学習の時間についても書き込まれてます。探究的な学びっていうのはあるんだけども、ちょっとねその辺が薄いかな。でもまあまあ、探究的な学び書いてあるんだったらいいかなっていうふうに思いましたよ。さあ学び方はどうでしょう。主体的、対話的で深い学びだって。そうするとこの3つとも OK だね。そして探究的な学習っていうのも書き込まれてますから、もちろん OK。 じゃあ資質能力の育成はどうかな。思考力から来た。お、表現力、知識および技能の習得のところは当然のことと思って書き込まれてなかったみたいだね。え、あ、判断力が書き込まれてないのね。これも入れてみるといいよね。そうすると意識した指導ができるかもしれないよ。さあそれから学びに向かう力や人間性のところにも少し、取り組んでいかれるといいかもしれないね。というようにこの学校ほとんどのところにさ、しっかりと丸がついてくるじゃない。素晴らしいと思いません？さすが S 小学校、見事な教育課程が編成されています。ここにね、素晴らしい学びの元があるんですよ。私実際にここの子どもたちの様子を参観させていただきましたけども、やっぱりね、素晴らしい子どもたちが育ってますね。教育課程がしっかりとした方向性を向いていると子どもたちの育ちが違ってくるんだなっていう事例がここで明らかになりました。さあ次いきますよ。お、首都圏の B 市の状況だって。これ小学校の状況なんだよ。つまりね、22校あるんだけども、きちっとね、教育理念のキーワードを書き込まれてる学校は 27% とか 36% とかその程度なんだ。そっからね、カリキュラムマネジメントに至ってはかなり低いよ。 これ2020年の9月ですから、もう実施してる時期なのにね、この程度なのはちょっと遅れてるよね。まあ新型コロナにね、いろいろ痛めつけられてる時期ですから、無理もないって言えば無理もないんですけどね。さあ、その他のところはどうかな。学び方、やっぱり主体的、対話的、深い学びは大事にはされてます。でも十分とは言い切れませんよ。資質能力についてはね、やっぱり思考力、判断力、表現力っていうところがきちっと把握されていない学校が多いように感じます。ここが問題だね。そう、そんなものをわしは知らんって言われてるようでちょっと悲しいやね。じゃあ中学校の様子見ていきましょう。はい、中学校の現状ではね、どこにも青い印がつかない学校が何校かあります。これグラフにまとめてみます。そうするとね、教育理念のキーワードも、それからカリキュラムマネジメントによる教育活動の質の向上についても、あるいは学び方、資質能力についてもね、十分に把握されているとは言えませんね。2021年の4月からきちんと始められたのかな、この学校。他の学校はどうしたんだろうね、と心配になりました。皆さんの学校いかがですか。さて、特にね、日本の学校の中でカリキュラムマネジメントがきちんと理解されてないっていう現状が見えてきましたね。これどうしてかというとね、マネジメントっていう言葉が災いしてるんです。だからね、働き方改革だとか業務の効率化のことだと間違えて解説されてる場合が結構あるんですよ。ですからね、あ、そんなもんだったらやらなくていいよ、もう大丈夫だよっていうふうに思われちゃうんだね。教員が働き方改革に取り組むだけだってさ、それも大事なんだけども、それで子供たちが急に賢くなるわけじゃありませんからね。本当はいいですか、カリキュラムのマネジメント、カリキュラムをマネジメントすることということがカリキュラムマネジメントなんです、ね、マネジメントっていう言葉に踊らされないようにしようね。学習指導要領の解説っていうね、文部科学省のホームページの中にこんなものが書かれていますよ。3つの柱で整理しました。そこではね、各学校の教育活動の質の向上を図りってきちんと示されてるんです、ね、これを示しておいて別のこと言い出しちゃダメなんですよ。基本の考え方としてこんな文言があります。カリキュラムマネジメントとはのことです。ここでね、教育課程を中心に据えながらって言ってんだけどね、教育課程を中心に教育課程を作っていくの？なんかおかしくない？つまりね、これダメなんだよ。総合的な学習の時間を中心に教科等の学びを横断的に関連付けた教育課程を作ることと示すべきなんですね。文部科学省の方にもね、このことをお伝えしてありますけども、まだ文言はこのまんま示されたまんまなんですよ。だから皆さんの方で気をつけてね、読み取っていってほしいなと思います。総合的な学習の時間を中心に教育課程を作ること、いいね。さて、三つの側面としてこんなことが示されています。しかしね、これも私おかしいなと思うの。だってね、はい、これ側面じゃありません。カリキュラムマネジメントの真髄がここにあるんです。教師が連携し、複数の教科等の連携を図りながら 事業を構成していくってことがとっても大事なんです。これがカリキュラムマネジメントの真髄なんですね。横っちょの話じゃありません。大切にすることについてもね、なんかおかしなこと言ってるぞ。新たな取り組みを追加することではありませんって言ってるんだけど、本当かね。ならさ、何もしないでいいんだね、やったーってなるかもしれないよ。ね、つまり新たな取り組みを追加することなんです。大事なことをやらなきゃいけないんです。どういうことかというと、カリキュラムマネジメントは今回の学習指導要領に加えた最大の新たな視点なんです。ね、誤った解説、やらないで何も追加することじゃありませんなんて言って、あ、そうやらないでいいねって思っちゃダメなんです。それからね、もう一つ、業務の効率化を図ることにより、カリキュラムマネジメントの充実につなげていきます。おいおいおい、何を寝ぼけたこと言ってんだ。業務の効率化、そんなものをさせたいんだったら、行政からね、いろんなものを依頼して調査させたりすることをやってるでしょ。それを減らしてくれよ。本当のカリキュラムマネジメントっていうのは、カリキュラムをマネジメントするの。業務の効率化なんかの混同しないでほしいね。カリキュラムをマネジメントしましょう。新しい図が出ましたね。これね、私が書いてた図を元にして久喜市の教育委員会さんが工夫して作ってくれた分かりやすい図なんで紹介しますよ。つまりね、あ、ごめん、各教科領域で、その中でね、しっかりと学習が進みます。だけどもその中だけでやってるんじゃなくて、教科を横断しながらぐるぐるぐるぐるっとね、つなぎ合わせて、そこの中から学びのストーリーが生まれ、汎用的な能力が育ってくんだよ。そういう教育過程全体を構成していくんだ。そういう視点が大事なんだよってことを分かりやすく伝えてくれています。さあ、この教科横断的なストーリーについては、カリキュラムマネジメントのね、例を示しています。学習カレンダーです。 ESD カレンダーだよ。国語で未来がよりよくあるために社会科とつなげてみましょう。それを総合的な学習で未来に羽ばたけ。どんな学びができるかな。12年後の私の姿をイメージして工作で作ってみたって面白いよね。そして歴史的な視点を新たに加えたり、総合の中で世界、国際理解の視点を加えていくことによってね、深い学びが作っていくことができるかもしれませんよ。そういう中から、学習の深まりが生まれてきたら、これがカリキュラムマネジメントなんですよ。ね。これは6年生の後半のあたりで作った例なんですけども、他のところでも年間で、いろんな工夫ができるかもしれません。これがカリキュラムマネジメント。ね。視点を持って学びをつなぐこと。実はね、この ESD カレンダーって、2026年、ね、平成26年、2014年度の10月にね、参議院予算委員会で、国会の中で取り上げられてるんですよ。ESD カレンダーをね、活用したらどうですかって言ったらね、文部科学大臣が、お、柳川小学校の取り組みは承知してます。ESD カレンダーはユネスコスクールだけでなく、全国の学校教育に広めていきたいっ ておっしゃってくださいました。これが今のカリキュラムマネジメントにつながってるんだと理解しています。でもね、カリキュラムマネジメントって分かりにくい命名でしたよね。もうちょっとなんとか ESD カレンダーのまんま使ってもらったらね、みんな、あれのことねって分かったかもしれないね。誤解がないようなネーミングってとっても大事だと思います。さて、私たちはね、環境の教育には結構一生懸命取り組んでます。でもね、環境の教育取り組みって自分たちだけがやったってダメでしょ。私たちの学校だけじゃなく、自分たちの国だけじゃなくて、国際的な取り組みがなかったらできないよね。ですから国際的な協力のシステムが大事なんだ。でもそのシステムを動かしていくためには、お互いの国の文化や生き方を尊重できなくちゃね、取り組みなんか一緒にできないじゃない。その時には文化理解の視点が大事だし、でも文化理解をしていくには、いろんな国の人たちをね、人間として尊重し合うってことが、あるいは信頼関係を持っているってことがとっても大事でしょ。それは人権や命の教育につながりますし、この人権や命は環境によってね、育まれてるわけだよ。だから、持続可能な世界のための4つの視点としてはね、これが教科領域を学びをつないでいく視点として重要なんだよ。ESD カレンダーはイメージマップだよね。学習が、こんな風につながっていくといいねなんていうマップです。でもこれだけじゃ授業は成り立たないでしょ。目標だって必要だしね。そしてから狙いだってはっきりしてなきゃいけないし、授業時間数だって、あるいは学習過程だって、そして地域の人材や関係機関との連携だって重要でしょう。こういう指導計画と一緒になることでね、カリキュラムとしての値打ちが高まってくるんですよ。このカレンダーと具体的な指導計画をセットにしていくことがとっても大事なんだよ。授業改善についてはね、もちろん基礎基本、知識や技能の習得っていうのも大事だし、それを進めるための学習規律も、詰め込み型の教育も、あるいはそれを進めるためのドリルなどの訓練だってなきゃ、学習としてはね、不十分なものになると思います。でもね、思考力は判断力、表現力っていったものが育たなきゃ、これからの時代にはやっていかれないっていうことはさっき話しましたよね。つまりね、主体的な学習、豊かな心を持った学習者を育てていくためには、カレンダーをうまく利用してカリキュラムマネジメントをすること、それと同時に問題解決的な学習過程を重視して、ね、対話的、共同的な学習場面を位置づけて解決能力を高めていくこと、これがさっきの汎用的な能力につながっていくんだよね。ベーシックなドリルの訓練だけやってるようじゃ時代遅れですよ。主体的、対話的な学習過程では、前にも話したと思うんだけどね、学びに火をつけてあげなきゃダメなんだよ。それには出会い方、気づかせ方、問題意識の持たせ方が大事ね。教えるだけの教師は時代遅れだよ。子供の学びに火をつける教師にならなきゃダメだよ。その際の3つのステップね、基本的な事実と楽しく出会わせる、そして親しみ、憧れ、共感が持てるようにすると同時に、今度はね、って思うような矛盾する事実と、あるいは意表をつくような話を出会わせてやる。そこから疑問が感じられたりね、その疑問を書き出したりして、みんなで共有すると、学習問題が明確になってくるよね。その学習問題を作っていくこと、これがないと主体的な学び、ね、 共同的な学びになりにくいんだよ。疑問から学習問題まで、こういう3つのステップをね、ちゃんと位置づけてあげることが教師の指導力になってきますよ。中学校やね、高等学校で、あ、こういうやり方もあるんだなっていう例を紹介しておきます。鈴木敏江先生っていうね、私の知り合いの先生のホームページからご覧ください。プロジェクト型の学習のプロセスだって。活動や身につく力、ね、フェーズごとに少し詳しく書かれてます。例えば、準備、ビジョン、ゴール、計画。そこでは、どういう取り組みを進めていったらいいのか。それから、情報解決、情報や解決策を見出していくにはどういうことをしたらいいのか。制作をしていくことが結構大事かもしれないよ。総合評価も大事だよ。それから再構成、再構築、提案書を生み出すなんていう、中学校や高等学校だったらこういうやり方してってもいいね。大学でも使えるかもしれませんよ。そういうね、自分の成長を確認するなんていう場面も位置づけていく。つまりビジョンを持ってゴールに向かって意思を持った学びを構築していくことが大事なんだっておっしゃってます。その中でね、身につく力や対話コーチングの例、先生たちがこんな言葉がけをしてったらいいかもしれないよっていう例まで示されてます。それからね、目標の設定のところで人の役に立つかもしれないっていう、そういう設定の仕方なんかをするとパフォーマンスが研ぎ澄まされてきますよ、なんていうアドバイスもあります。そしてね、課題ってありたい状態と現実とのギャップにあるんだ。ほら、さっきのっていうようなね、ギャップを見せつけてあげることがゴールが見えてくる、そういう仕組みをね、中学高校向けに分かりやすく構築してるってとこが素敵でしょ。さて、今回はね、教育課程のチェックっていうことでお話をしました。そのチェックリストを活用してってくださいねっていうことと、カリキュラムマネジメントってね、結構誤解されてるんだけども、とっても重要なことなんだよっていうこと、新しい時代に合わせた学校教育に体質改善をしていくことが、この教育課程づくりによって進めることができるんだよっていうことをお話しさせていただきました。今回の お話いかがでしたでしょうか。また第7回目をお楽しみにしてください。それではさようなら。ありがとうございました。